ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボのコーナーです。さあ、今日は熊本に誕生しましたプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの高濱拓也選手と小野一選手がゲストということになっています。高濱選手は、まあ、ルーキーということでして、プロとしてのキャリアをね、もうほんとスタートしたばっかりです。そしてベテランの小野選手、実は一度引退をしているところなんですが、それをね、熊本で復帰してプロとして再スタートを切っています。さあ、いよいよ9月28日土曜、 NBL ナショナルバスケットボールリーグ開幕しますね。開幕戦は熊本県立総合体育館和歌山トライアンズと対戦します。また9月6日、これも先ほど紹介しましたが、金曜日にはプレシーズンゲームとして宇都市民体育館で兵庫ストークスとの試合も予定されています。さあ、今日はリーグ開幕直前のお二人にいろいろお話を伺っていきます。ということで、ベテラン小野選手、そしてルーキーの高濱選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、お二人ともね、今ちょっと声だけ紹介がありましたけどもね、改めてちょっとなんか簡単にポジションとかも含めて自己紹介してもらえますか。はい、まずはじゃあ小野選手から。
はい、ポジションは、シューティングガードというポジションです。はい、で身長が190センチ、はい、体重が83キロ。
はい、
はい、で、こんなとこで。
こんなとこで、はい、じゃあ、ごめんなさい、高濱選手。
はい、小野選手と同じでシューティングガードというポジションで、はい、身長は184センチ、うん、体重は74キロです。
なんかスマートだわ。もう何キロでしたっけ。
74キロです。
いや、びっくりしました。はい、いうことで、お二人ともこれまた偶然なのかしら、シューティングガードということで。
はい、
はい、あのバスケのポジションいろいろあるんですけれども、こうシューティングガードというポジションは、これ小野選手どういうポジション。
名前の通り、
はい、
シュートを、たくさん打つポジションでもあって、はい、シュートを起点として、攻撃をこうアレンジしていくというポジションですね。もちろんパスもするんですけども、一番最初にその狙うものはシュートなので、そこで相手の選手を引きつけてパスを出したりだとか、そういったところからチームの攻撃のリズムを作っていくというポジションですね。はい、
結構重要じゃないですか。
あ、大変重要ですね。
ねえ、はい、お二人の活躍いかんによってこのボルターズがどうなるのかというところは大きいわけですね。
そうです
ね。は
い、さて、まずはちょっと小野選手からいろいろ伺っていこうと思いますが、まあ、小野選手、まあ、これはもう日本のバスケ界でも現役の中ではもう本当にベテランと言っていいと思うんですけれども、そもそもなんでバスケットボールを。
小学校の時に体育のまあ授業で、はい、大変盛り上がって楽しかったっていうところから、まあ、はい、きっかけですね、それが。
はい、はい、まずは授業から。
そうです、授業からです。
はい、でそのままもうバスケットボール、まあ、部活ですか。
中学校から本格的にまあ部活を始めました。
うん、はい、で高校大学と。
そうですね、
ね、はい、でそのまま割とこうめきめき頭角を現した感じですか。
そうですね、まあ、周りにも運動神経のいいメンバーが揃ってて、うん、一緒に、まあ、切磋琢磨してこう向上してったっていうことですかね。はい、
そして、まあ、プロに、ね、なられまして、活躍をされてきたわけですけども、去年一昨年ですか、一回ね、
はいはい、
一度引退をされまして、でそのまま、まあ、社員として実は仕事をされてたんですよね。
はい、1年間、会社員として会社に勤務してました。
はい、でそれは、まあ、バスケの仕事じゃなくて、どの仕事もされてたんですか。
はい、そうです、会社の総務として、うん、広報とか、
はい、
はい、経理とか、
はい
はい、そういうのをちょっとやってましたね。
はあ、はい、それを一回、まあ、辞めて、
はい、
改めてやっぱり現役になりたいと、その思った理由は何かあったんですか。
はい、まあ、ちょっと、まあ、引退の時も、うん、完全に、まあ、引退することについては、ちょっと引っかかるものがあったので、やっぱまだ思い入れがそのバスケットにありまし残ってましたので、うん、まあ、そういった、時期に、熊本の代表の、湯上 代表とお会いする機会があって、そこで、子どもたちに夢をという活動方針に、触れまして、で、まあその時に一緒に熊本から、日本の子どもたちに夢を与えることができたらなというふうに思いまして、その活動に参加したいと考えたのが、復帰のきっかけです。はい、
これ1年間ブランクがあったわけでしょ。
はい、そうです。
その間はその自分なりに練習とかトレーニングっていうのはされてたんですか。
はい、してました。はい、はい、
どんな形で。
週に、3、4回ですけども、クラブチームという草バスケと言われるようなところで一緒にプレーをさせてもらったり、大学に、行って母校に行って一緒にプレーをしたり、あとはそういったジムに通ってトレーニングをこなしたりと、そういった感じですね。
ちょっと自分の体力を落とさないような感じではずっと1年間やってらしたわけですね。
そうですね、はい、ギリギリのとこで、はい、やってました。
20代の現役バリバリの時とやはり今30代、はい、とではやっぱりこう体力も違いますし、はい、そうするとプレーのスタイルも随分変わってきてるところもあるのかなと思うんですが、
はい、
こう比較してみてどういうふうに自分で分析されてますか。
は
い、
そうですね、20代の時はもうとにかくがむしゃらに、もう目先のことに 120% 力使ってやってたんですけども、今はその加減が分かってきたので、そういった余力も残しながら、周囲をよく観察しながら、いろんなこと物事を進めるようになりました。はい、
その辺もやっぱりこう実際のプレーゲームにも出てきますかね、やっぱりね。
はい、そうだと思います。はい、
さあ、その小野選手ね、活躍を期待したいなというところなんですけれども、ね、熊本にいらっしゃってねどれぐらいでしたっけ。
生活を始めてからは1ヶ月半ぐらいですかね。
一番暑い時に来ちゃいましたね、これ。
そうですね、びっくりしました最初は、ね。はい、
特に今年は特に暑かったですから。
はい、
ね、
そうですね、
ちょっとやっちゃったなみたいなところはなかったですか。
ちょっと7月、そうですね、7月はちょっとビビりましたね。はい、
あとね、
はい、
小野さんは基本関東でしょずっとね。
はい、
よそで住んだことってのあるんですか。
ないですね、関東もう本当に東京の外れと、はい、川崎ぐらい、
はい、
うん、そのくらいですね、移り住んだというのは。はい、
そんな中九州熊本、
はい、
熊本弁はドギャンですか。
あ、ちょっとまだついていけないですこれから勉強します。
そうですね、はい、そのあたりもね、はい、こうちょっと慣れていっていただいてというところありますが、はい、ファンから多分熊本弁で声かけられますから。
はい、そうです、はい、対応できるように
対応できるようにお願いしたいと思います。
はい、
さて、そして同じポジションでルーキー、そして熊本出身、ね、高間選手にもお話を伺おうと思いますけれどもね、高間選手どうですか。こうもうそのもともとねプロの、バスケットボールを始めたきっかけっていうのは、
はい、そうですね、両親がバスケットボールをしてて。
あ、そうなんですね。はい、
本当物心ついたら近くにバスケットがあって、で気づいたら親について体育館に行ってたから、その影響で始めたって感じです。
じゃあもう自然ともう、
はい、
気がついたらやってたと。
そうですね。
おいう環境で、熊本の県内どちらでしたっけご出身は。
出身は城南町で、小学校にはちょっとバスケット部がなくて、ソフトボールとかハンドボールとかをやってたんですけど、で中学校にバスケ部があったんで中学校からバスケを始めました。
そして高校は。
高校は熊本工業でバスケをやってました。
はい、そして大学は。
大学は東海大九州です。
いうことでずっともうバスケ畑をね来られたわけですけどもね、実はね熊本、生え抜きといいますか熊本出身でそのまま熊本の学校でプロ選手になるのは非常に珍しいというふうに伺いました。
そうですね、あんまりその熊本出身で熊本育ちの人がプロになったっていうのはあんまり聞かないですし、知らないですねあんまり。
先輩の小野選手は、ベテランというところもあってね、同じ実はポジションなんでね、 周りが見えるようにがむしゃら感ではなくというふうな話もありましたが、
はい、
どうですか高松選手は。まだまだやっぱがむしゃら。
そうですね
って聞くのもおかしいですよね
とりあえずやっぱり目の前のことに集中して頑張るしかないっていうふうに今自分思ってるんで、
うん、
やっぱりまだ余裕っていうのはあんまりない状態ですね、
うん、そのプロの中の、まあ、トレーニング周りも本当バリバリの選手の中に入ってっていうのはどうですか自分で。
そうです、やっぱり毎日が勉強になることばっかりで、
うん、
そのすごい楽しいって言ったらあれですけど毎日勉強になって楽しいです。
あ、これお二人ほら同じポジションでしょ。
はい、
いろいろそのアドバイス受けたりとかいうようなことっていうのはお二人の間であったりするんですか。
あ、はい、はじめさんから結構アドバイスをもらってます、
うん、はじめさんから
そうでしたっけ。
そうでしたっけ
もらってます。
してないの。
はい
そうです
ね、はい、
うんね、たまにしてるかもしれない
ですね。たまに、はい、あんまりどうですか後輩として聞いてこない。
聞いてこないよね。
は、聞きには行ってないですけどその時々、うん、いやもうちょっとこここうしたら動きやすいよとかっていうのはもらったりしました。も
う小野さん忘れてると思うんですけど、はい、後輩高間選手は覚えてるんですよこういうこと。
はい、あのまだ実践 の、 うん、あのメニューというかトレーニングがまだ本格的にまだやってないので、あ、まあ、これからそういう機会増えていくかもしれないですね。
なるほどね、
うん、そうですね、うん、はい、
はい、
なんですかねこの微妙な2人の空気はねえ、いう感じなんですけどもね、まあ、毎日が本当にね勉強ということなんですけどもね、やっぱ先輩に学ぶことは大きいですよね。そういう意味ではね。
そうですね、はい、
うん、はい、さて、もういよいよそのプレシーズンマッチもあって開幕というふうに進んでいくわけですけれどもね、まずあの高山選手はあの観客の皆さん、
はい、
ご覧になる方に自分のどういうプレーを見てほしいというのはありますか。
やっぱりポジション的にシュートを打たないといけないポジションなので、
うんうん、
まあ、その外のシュートっていうのを見てほしいんですけど、やっぱりそのひたむきに頑張ってる姿っていうのも見てほしいなっていうのはあります、
うん、まずは精一杯やってるところ、
はい、
はい、いうことですね。そしてあの片や小野選手の方はは
い、
いかがですか、どういうプレーを。
はい、まずチームのスタイルなんですけども、アメリカからやってきたノーマン・デシルバヘッドコーチの、
はい、
バスケットボールスタイルなんですけども、うん、大変スピーディーな展開を、求めるバスケットボールで、ピックアンドロールというあの大きな選手とポイントガードが、中心となって、うん、攻撃のその起点を作っていくというバスケットなんですけども、その中で、私 の、 あの役割としては高確率にアウトサイドからスリーポイントシュートを決めるということになってきます。はい、その辺を注目していただければと 思います
ということは、はい、まあ、高間選手も当然スリーポイント、
はい、ね、そうです
ね、いうことですね、
はい、
いうことでいいですね、高間選手なんかフレッシュな感じがしますね、いうことで、まあ、そういったねあのゲームを作っていくことがうまくできていくとゲームもねこれから勝ちも出てくるんじゃないかなと、ね、ぜひ勝てるチームを目指して頑張っていっていただきたいと思いますね、はい、お二人のですね、詳しい情報などはホームページ、ボルターズで検索していただくと出てきますので、熊本ボルターズのホームページをご覧いただきたいと思います。まあ、先ほども紹介しましたがマスコットキャラクターも募集中ということですので、ね、名前をねいうことで名前募集中ですからねご覧いただきたいと思います。さて、来たる試合なんですけれども9月6日金曜日がプレシーズンゲーム、そして9月28日土曜日がレギュラーシーズンの開幕ということになっておりますので、ぜひ皆さん、足を運んでいただきたいと思います。また後ほど詳しい時間などは紹介したいと思います。ということで今日はスタジオにお越しいただきました、熊本ボルターズの高山選手とそして小野選手お二人にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。